ヨハネの福音書の3章、今日は1節から3節までをお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の3章1節から3節まで、ご一緒に読みしましょう。どうぞ。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。この場所で、イエス様が教えていることは、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができない、まあ、この一言でありますね。これだけ読んでもちょっと分かっちゃうと、もう話しなくていいわけですけどね、なかなか分かりにくいかと思いまして、こういう私のようなのがいて、いろいろとあれこれとお話をさせて、いただくことであります。でここに書いてあることは、経験することはいとも優しいことです。しかしこれを説明しなさいというと、これほど難しいことはないね。皆さん、そういうものが世の中にといいますかね、あるということです。経験することは優しい、しかしこれを説明することはとても難しいですね。料理でもそうなんじゃないですか。食べることは優しいでしょ。でも作れというとなかなか大変ですね。ですから、ここの部分はこの真理を経験することは非常に優しい。でここにパリサイ人でユダヤ人の指導者ニコデモという人がイエス様のところに質問に来ているわけですね。ニコデモについては後で詳しくお話ししたいと思いますが、でニコデモという人は聖書についてはもうベテランの教師であったわけです、ね、でそのニコデモ、ベテランの教師に向かって、どうもニコデモ年寄りのようです。この時イエス様は30歳ですね、ちょっと超えたぐらいですので、この若いイエス様がニコデモに対して新しく生まれなさいとこう言ったわけです、ね、まあベテランの年を置いたね、老練の教師がなんと若い教師にね、30前後で、30過ぎてたわけですが、新しく生まれ、なんだこの若造がと思ったかどうか、それは分かりませんけどね。まあしかしイエス様は権威ある方だな。でこの新しく生まれなさいというのは、これは信仰経験の入り口を示したものです。で、これほども聖書に精通しているニコデモさんに、なぜイエス様は新しく生まれなさい、なお入り口を示さなきゃならなかったかということです。でこれはどんなに聖書の知識があっても、宗教的な儀式を守っていても、さらにどんなに真面目な生活を行っていても、それは救いの代わりにはならないということですね。これは言ってるわけですよね。この皆さん、レストランに行きますと、入り口のところにいろいろなこの標本が置いてあるじゃん。標本って言っていいんですかね。今標本ちょっと違うか分かりませんけど、作ったの置いてあるでしょね、あれ本物のように今にも雪が立ちそうにね、あれは食べられないですね。あれ廊下何かプラスチックか何かで作ってあるんでしょ。あれはどんなにたくさんきれいに並べてあっても、あれは代用品にはならないですよ。展示してあるら何でも安いと思ってね、すいません、冷えてるラーメンで角の前に置いてあるあれでいいんですけど、なんでって安くしてもらおうと思って、あれは食べられないんですね。どんなに立派に見えても、それは代わりにはならない、ね。かつてね、スタンレー・ジョーンズという方がいらっしゃいました。ジョーズじゃないですよ、ね、ジョーンズ、スタンレー・ジョーン、この人がニューイングランドって、これアメリカですけどね、ニューイングランドって言ってイギリスじゃないですよ、アメリカにニューイングランドって呼ばれる地方がある。そこで説教した時にね、こんなこと言ったんです。な、私たちは聞いてわかるかどうかわかんないですかね。ボストンで生まれた人は、このボストンで育った人たちは新しく生まれる必要がないと考えている傾向があるんじゃないかってこう言ったんですね。ボストンってどこにあるか知ってますか。ボストンバッグじゃないんですよ。ボストン、アメリカにあるね。この初期のね、 このヨーロッパの人たちが、移民をしています、ね、ご存知でしょ、まあ、皆さんがよく知ってるのはメイフラワー号とかってのありますがね、ピューリタン、まあ、次々とこのアメリカに行きまして、そしてこのボストンというこの都市ですね、を中心に教会を建てて活動を始めたわけです。ですから当時ね、もうボストンというとキリスト教の最も影響の強い都市だと思われてた。ですからもうそこに、住んでいる人、そこに育っている人っていうのはもう救われる必要がない、もうキリスト教にどっぷり使ってるんですからね。そこにスタンレー・ジョーンズがやってきましてね、そしてあなた方はボストンにいるからもう救われる必要がないんだ、そういうふうに考えちゃダメですよ、そういうふうに考えてる人が多いと言ったわけですね。これは何を言ってるかといえば、キリスト教的な環境の濃厚な中で生まれ育った人でも人は罪人として生まれるということです、ね、牧師の子供でも熱心なクリスチャンの両親の子供でも改心経験が必要ですと、こう言って、スタンレー・ジョーンズが話をしたんですね。これは大事なことであると思うんです。ニコデモのニコデモさんにもこの言葉が必要なんですね。自分はもう十分に聖書に精通してある、よく知ってある、でこのままで天の御国に行けるんじゃないかと思ってイエス様のところにやってきたわけなんです、ね、どうも。しかしこのニコデモさん、その確信はなかったようですね。だから聖書を見ると、なあのいつ頃来たって書いてありますか。その2節を見ますと、いつ頃来たって書いてありますか。夜。なぜ夜来たんでしょうか。人目を避けてね。昔は教会もね、夜集会してたんですがね、人目を避けて、だけどね、人目を避けるのはいいんですけど、夜は危ないですよ、帰る時とかね、刺されるとかってありますからね。ですから、まあ彼は夜イエス様のところにやってきた、まあ、こっそりとね質問して、まあ仲間のパリサイ人とかに見つかると、まあ、ニコデモさんどうしたんだね、流行りの宗教に凝ってるのか。でこれ当時としましてはね、イエス様というのは非常に 急速にの人気が出てきたところの人物でしょ。だから当時の人から見ると、このキリストに従う宗教っていうのは信仰宗教と見られたわけです、ユダヤ教からはね。ですから、あ、新しく出てきたね、あのナザレのイエスというね人からに、ニコデモさんもかぶれちゃったかなと、こういうの思われるのが嫌だったから。そしてしかもニコデモさんは一般のユダヤ人からも尊敬を受けてる人、宗教問題の専門家です、ね、ですから、評判になりつつあるイエス様のもとに伝統的なユダヤ教のリーダーが行くのはあまり芳しくないと思って、で夜、ね、まあ、あまり月が出てないね、十五夜なんかじゃなくて、ね、新月あたりに来たか、随所書いてないかわからないんですがね、まあ、私の想像ですが、月が雲に隠れてる間に行ったのかね、その辺りか、絵なんか見ますとね、月をまん丸月書いてあったりしてるんですけどね、私はね、月はなかったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そんなことどうでもいいんですけどね、やる、ね、日本のクリスチャンとか求道者の方にもね、ニコデモさんのような人が多いですね。ずいぶん前ですけど、私も教会奉仕をさせていただきましたらね、青年が来られたんです。後から聞きましたらね、教会の前5回回りましたって、犬じゃあるまいしと思って、ぐるぐるぐるぐる、どうせ1回目で入ってこなかったらってね、もうね、このなんてか誰か見ていないかとかね、でぐるぐるぐるぐる教会の周り、その町内をぐるぐる回してね、キョロキョロっとして見れないとスッと入ってきたって、何もそうすることはないじゃないかと思うんですね。つまりこの自分がイエス様を信じていること、教会に行ってることを他人に知られたくないと思っている人たくさんいるんですね。でそれは日本人っていうのはこの宗教って聞きますとね、どういう人が行くものだと思ってるでしょうか、ね、これは関係ないって人たくさんいるでしょう、ね、悩みがあるとか病気の人とか年寄りとか弱いものとかね、これ偏見を持ってるんじゃないんですかね。大抵皆さん聞いてごらんなさい、みんなその教会に行ってる人はどんな人が行ってると思うって聞いてごらんなさい、それとなくね。私はね、聞くと見て大体ほとんどの人はそう思ってますよ、ね、で私はそれ聞いといてね、実は私は教会の牧師なんですけどね、あれと思って悪いこと言ったらすみませんなんて言う人がありますけどね、そっちの方先に言っといてくれればいいのにって、 いや、あなたの腹の底が知りたかった。ね。だって、だ私は、あんた、そういう偏見持ってるでしょ。ね。だからね、偏見を持ってるとまともに見られないんです。ね。皆さん、メガネかけてること、このメガネにね、いろんなこの厚さコロコロ変えたりしてごらんなさい。まっすぐ歩けないですよ。ね。この私もこのメガネかけてるんですけど、この階段上がるとこ怖い。階段がこう遠距離になって見えますからね。そーっと。もう慣れてきましたから大丈夫ですけどね、目の方が変形してくるんじゃないかと思いますけどね、まっすぐ見えるようになって、最初の頃は怖かったですね。偏見持ってる。だから自分はもうそういう風に見られたくないと思うんですよ。ね。キリスト教信仰ってのはそんなものじゃない。もっと崇高なものなの。ね。だから私たちはイエス様とお会いするのに恥じることはない。ね。これはむしろ誇りに思うべきだと思うんですね。さて、ここにニコデモという人がいるんですが、ニコデモというのはどういう意味があるかというと、これはね、民の勝利者、ね、民の勝利者という意味。なかなかいい名前でしょ、民の勝利者って言うんですよ、ね、もう最初の名前から、まあ、イスラエルの国でもね、このニコデモという名前はちょっと珍しかったようですね、まあ、日本でもニコデモという、まあ、そういうようなね、勝つ年とかね、なんかやってるのかありますけど、なんて勝利って思うんですね。だからどっちかというとニコデモって勝つ年とかね、そういうような感じの、何でも日本中にこう帰りますけどね、まあ、そういう人いるでしょね、まあ、そういうのニコデモさん、ね、でこの人どういう人だったかというと、第一にパリサイ人ね、なんかパリサイ人というとなんかキャベツばっかり食べてるみたいな感じの人に聞こえますけどね、このパリサイ人というのはどういう人かと言いますとね、これはちょっとやっぱり歴史的なことがありましてね、イスラエルの国民というのは、旧約の時代はこのモーセの律法を厳しく守る国民であった。で、ニコデモの時代には多くの人々はもうモーセの律法を守らなくなっていた。ルーズな生活をしておった。じゃあこれに対してね、非常に悲しんで、もう一度律法を正しく守って生活しよう。こういう集団ができてきた。これがパリサイ人です。ね。ですからパリサイというのは非常に厳格な集団だった。ところがだんだんと人間というのはその規則を厳格に作りましても、そうな守れるものじゃないんです、ね、皆さんのおうちに規則がありますか？あんまり守れないでしょ、ね、まあ、今の中学とか高校ともね、校則なんていっぱいつけて作ってますけども、ね、守れやしないんです。学校の校則というのはあれは先生は守らないんですか？生徒だけ守るんですか？先生は何でも構わないんですか、ね、先生も守るやつ作ればいいと思う。私のね、学生の子供の頃、中学の頃がだんだん忘れたんですがね、ある時友達がね、わざわざ学校にせんべい持ってきたんです。せんべいを、でせんべいって音するでしょ、バリバリ食べると、ね、で休み時間にせんべい食べてで先生見つかっちゃったんですね。でわざとか彼は、ね、せんべい食べたらしいんですがね、お前学校なんかせんべい持ってくるな、だって先生ってタバコ吸ってるもんって、ああこれは言いたかったんでしょうね。なるほどなと。それでその先生タバコやめましたよ、ね、先生がタバコやめて僕先生食べるのやめるからって、やってたら明日も先生持ってくるって頭いいな、頭いいと思いませんかね。私かなわないですよね。なるほど、先生持ってこうかなと思ってですよ、ね、まあそういうのがいましたけどね、なかなか規則ってのは守れないものなんです。でいつの時代でもそうなんですが、主義とか主張だけが残って内容がさっぱりになってしまう、ね、こういうことです、ね、でやがてこのパリサイ人も自分では守らないで他の人に守らせようとする集団になったわけですよ、ね、自分では何もやらないんですよ。他の人にこうやんなさい、ああやんなさいって、まあ、今日はね、そのどんな規則があったかなんてのはもうお話してる時間がありませんからやめませんけどね、つまらない規則があるんですね、で規則っていうのは、まあ、それを避ける道っていうのはもう山ほどあるんですね。法律なんてね、一つあったってね、その抜け道ってね、100も200もあるんです。心配いらない心配いらない教会でいろんなこと教えていてまずいですがね、だからまあ一つだけお話しますとね、施術になりますとね、もう歩く距離って決まってるわけです、ね、物運んじゃいけないです。だから弁当を持っていくのも物運ぶ運搬ですからね、そこまで持っていっちゃいけない。だから土曜日に弁当をそこまで置いとく、前に運んどかないじゃない、運搬で、ね、ですからそこまで行ってやろうし、ね、その物を運んじゃいけませんか、弁当は前に持っておかないと、ね、 まあ、そういうのがあった。まあ、つまらないこといっぱい作っちゃったんですね、パリサイ人。とにかく自分は何もしないのに他人には厳しく要求する人の代名詞としてだんだん使われるようになったんですね。ですから新約聖書を読みますと、パリサイ人の中にはあまり優れた人がいない、ね、ニコデモはどっちかというと立派な真面目な方のパリサイ人のようですね。サウロ、後にパウロになった人もこのパリサイ人なんで、熱心なパリサイ人。それからユダヤ人の指導者である書いてあります。で、当時イスラエルにはサンヒドリンという国会議員にあたる最高機関ですね、があったわけです。七巡議員というんで呼ばれています。で、この議員はね、70人いるのでこのサンヒドリンと呼ばれたんですが、で、ほとんどの人はこのパリサイ人で、他にサドカイ人という人がいたんですが、このサドカイ人とパリサイ人はいつも仲が悪いんです。で、このニコデモはそのパリサイ人の議員で、ですから名誉ある議員なんですね、パリサイ人で。さらに10節を見ますと、イエス様からあなたはイスラエルの教師でありながらと言われてますね。で、この教師と書いてあるでしょ、今日10節読みませんでしたけどね、あなたはイスラエルの教師でありながら、この教師という、言葉の前にね、原文ではこの定冠詞がついてる、ザ教師ですね。まあ、あのギリシャ語ですからね、ザなんてつけませんよ。でも定冠詞、つまりこれは何を言ってるか、これだけ読んだだけは分かんないんですけどね、あの教師と言われる人です。皆さんの学校であの教師って言うと、もう、刺される、あの指さすことができる人はいますか、あの教師ね。まあ、いい意味もあるし悪い意味もあるんです。イエス様はあなたはあの教師なんでしょ。あの教師といえばイスラエル中の人々がすぐに分かるほど有名な教師だったわけです。ニコデモというのは、ニコデモ通ってると、あの教師が通ってるよっていうだけで分かっちゃう、それほど有名な人であったわけですね。それから、4節を見ますと、ニコデモ自身が言ってるんですが、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるでしょうと、これ自分のことを言ってるわけですから、彼は老人だったようですね、年寄り。老人というのは人生経験が豊かな人です、ね、ですから、まあ、ニコデモ、おおよそのニコデモの姿をまとめてみますと、非常に彼は真面目で立法に厳しく、ね、国家的なリーダーであり、政治的なリーダーであり、宗教的な専門家であり、教育者であるね。まあ、人生経験も豊か、喉から手が出るほどね、良いものみんな持ってる人じゃないですか。こんな人がいたら日本も少し変わるでしょうね。まあ、理想的なリーダーで、彼がイエス様のところに来たのはなんと夜だった、ね。なかなかこういうふうにね、地位とか名誉とか持つ人っていうのは、信仰すなが、あるんです、ね、で、それはまあ今先ほどお話した通りですが、人目につくのを避けた、ね、あのもうユダヤで一番優れたリーダーと思われている人が、ね、なんと若い30代ぐらいのね、青年のこのイエス様にものを教えてもらいに行くってのは恥ずかしいものじゃないでしょうか、ね、ですからね、彼は本当に謙遜にならなきゃ。聖書の中に知識は人を誇らせると書いてある、ね、知識のある人で本当に謙遜な人っていうのはあんまり見かけないんですよ、ね。私はね、ある時こう田舎の方で伝道したこともありますけども、中の お役所さんのね、お父さんとかお母さん、あんまりこう、まあ、学歴とか学問とかない方いらっしゃる。でも、とにかく息子だけはね、あ、娘だけはとにかく、学問を身につけさせてやりたい。で、これ学校にある、ね。学校卒業して帰ってくると。ね。親がバカに見えるって言うんです。ね。私はそれ聞いてね、なんとなく悲しい。親は一生懸命にね、親はこのような、こんな苦労をさせたくないと思って一生懸命になるわけでしょ。ね。まあ、ひらがな、カタカナ、やっと読めるっての状態でね。ところがこの、ね。まあ、学校卒業してもやっぱりひらがな、カタカナしか読めないぐらい悪いんですけどね、帰ってくるとその年を取った親がね、バカに見えるって言うんです。 皆さんそうじゃダメですよ。大丈夫ですかね。まあ、その進学率は確かに日本の進学率は非常に伸びてるでしょう、ね、しかし進学率が伸びたから優れた人間が育っているとは言えないと思いますね。聖書の言葉そのまま当てはめると、日本は随分高慢な人が増えつつあるということになります。ニコデモは知識も知恵も名誉も権力もありましたけれども真理に向かう勇気がなかったね。まあ、今でもこの社会的な地位がついたりするとね、イエス様をバカにしたりね、イエス様を明かしすることを躊躇したりする人があります。ある時に私のところ一人の青年がやってきました。この人はね、自殺未遂だった。まあ、教会にいろんなことをお見えになりますけどね、自殺未遂で、彼はね、私に言いました。もう言われること何でもします。何も言わないんですよ。言われること何でもします。もう先生が人を殺せって言ったら人を殺します、なんか言わないように知ってて言うんだろうと思うんですけどね、なんか殺せなんて言うわけないんですよ、教会も、ね、あ、そう。ところが彼はね、1時間もタバコを吸わないでいられないわけですよ。誰も信用しないですよ。何でも言われたりしますね。言われたら本当にやるのかい、します。人を殺せって、こんな殺せは言わしやないね。彼は本当に勇気のある人間なんかじゃないんです、ね、私たちはね、その金縛りでは真理に対してね、私接近することはできない、ね、キリストに対して人目を恐れない勇気が必要なんですね。それは本当の勝利を得させるもの。小さい子供を見ると勇気ありますね、幼児がね、小さい子がイエス様を証しするのを聞くと胸がすくってでしょ、ね、私なんかしどろもどで、どう言っていいかなんて考えてるうちに、子供は違いますよ。小さい子はおじいちゃんおばあちゃん来てもどうです、え、おじいちゃん、イエス様知らなきゃ、信じなきゃ地獄行っちゃうよなんてね、どうですか、私なんか言えないですよ。おじいちゃん、イエス様信じなきゃ地獄行っちゃうよなんて、よく言えますよ。勇気あるなと思いますね。そんな偶像信じちゃダメだよなんてすぐに言えるでしょ。あ、大人は心の中で思っててもね、なかなかこう出ないですよ。子供はスッと言っちゃうんですね。遠慮もなく、臆せず、大胆に。ね。そうすると私たち横にいて、拍手して心の中で、よく言ってくれた、よく言ってくれたってね。また言えて、もっと言えてくなんてって。そんなところがあるんですね。私はね、かえってね、地位とか学歴とか名誉とかそういうものがついてくるとね、だんだん大胆さがなくなっていっちゃう。ね、だからイエス様はやっぱり幼子のごとくなれとおっしゃったんですね。人間はこう地位とか学歴とかついてくる、人の上に立とうとするけれども、実際は実力をだんだん失っていくんです、ね、迫害に対して弱い、人の目、他人の目に対して弱い、ね、真理を求めることに対して真剣ではなくなってしまいます。このニコデモは2節でイエス様に質問を始めたんですけれども、まるで何を言ったらいいかわからないような話し方ですね。そうじゃないんですか。先生、私たちはあなたが神の元から来られた教師であることで、これ質問に全然なってない。何しに来たんだ、ね、どんな言葉からどんな話で切り出したらいいから、だいぶ苦心しているよ、苦慮しているような気持ちですねがします。ここでニコデモはイエス様を先生と呼んでますよ、ね、これはラビ、ラビというのは、ユダヤ教の宗教的な指導者を呼ぶときの、まあ、最高の敬意を表す言葉ですね。最高の継承です。ラビ。イエス様をメシア、救い主として信じていないということがわかります。ね。ほんとこれ、主よというわけでしょうね。他のところ見ますと、ダビデの子よ、我を憐れみたまえなんて言って叫んでる人がいます。で、これをそう呼んでないですよ。先生、ラビ。まあ、これは彼は、最高の敬意ある言葉を使ったと思うんですよ。ね、教会にもいろいろなお手紙が来ます。牧師先生様なんてね。すんごいですよ。その上に恩がついたりして。どんな、いくつ、三つも四つも敬称がついて。あんまり敬称がつくともらう人バカにされてると思いますよね。そうでしょ。こんなにバカな人間なのかな、僕は悩みますからね。皆さん、まあ、敬称は一つぐらいしといてください。なくても構いません。 これはまあ人間の立法学者に対して使う尊称です。尊敬の言葉、ね、でニコデマはもうありったけの最高の敬意を払ったつもりなんですが、人間の知恵から出たものではない。だからまた外れね。だから皆さん、私たちはね、あんまりカッコつけようと思わない方がいいと思うんです。ありのまま分からなければ分からない、あのイエス様あなた何とお呼びしたらいいんでしょうかってこう聞いたらいいと思うんです。あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。ニコデモ自身も教師でありましたけれども、イエス様は普通の教師じゃないなと思った。これはなんとなく感じていたようですね。で、神様から使わされた教師であると言ったんです。でその根拠は、誰も行うことができないような印、つまり奇跡を行っているからだ、ね。ニコデモはイエス様を神様から使わされた偉大な教師、これ大事な点なんですよ。多くの異端者はみんなキリストを偉大な教師と言ってきたんです。メシアじゃない、救い主ではないんです。偉大な教師、ね、だからニコデモのキリストに対する理解も異端者と同じ程度のものしか分かってなかったということですね。分かってない、全然。イエス様はニコデモの心の中にどういう問題があるかを知っておられたんです。今先ほどね、大場姉妹が話しておられましたがね、心の中にあることも罪なんだって分かったんですね。心の中で何でも思ってて構わない、やらない、やりさえしなければいいんだなんて言います。大変なことでしょ皆さん、心の中で何を、ね、それが許されたらどうですか。もう心の中がそんなになってきたらね、必ずやらないでいられなくなりますよ、必ずね。あ、神様は心の中をご存知、ね、ですからイエス様はニコデモの変の質問とは全然関係のない話をされました。3節に、誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。これはニコデモ思いがけない言葉だったと思います。新しく生まれなきゃならない、もう最高の賛辞をイエス様に対して捧げたんでしょ。そんなのイエス様、ニコデモ君、ああいいこと言うね、僕も気持ちがいいよ、すっとしたよ、そんなに私のことを尊敬して、今度選挙に出るからよろしくね、なんてそんなこと言ってくれるかと思ったら全然そうじゃないんですね。彼は非常に道徳的な人間で、評判も良くて真面目で、財産地位ね、もう指摘される罪などは一つもないと思ってた。あなた天の御国入れてあげられるよ、あなたのような人のために神の国はあるんだ、言ってくれるかと思うとそうじゃなかったね。よくこんな話聞きますね。私はそんなに悪い人じゃない、ね、教会に行くと罪人罪人って、あてか私のね、あの兄がこんなふうに言いましたよ。お前教会って罪人が行くとこだろう、どんな人が来てんだよ、うんと悪い人か来てみりゃ分かるよ、うんと悪いかどうかね。でもそういうふうに思うんじゃないでしょうかね。そうすると私はそんなに悪くない、皆さん証ししてる時にどうです、聞いてて、えらいおばさん悪い人だったんだな私はあんなふうに悪くなかったね、真面目に生きてるし、土地だけは他人に親切もしたし、まあ意地悪もしたけど親切の方が多かったかなとかね、そうでしょ、覚えのあるような罪を犯してないし、第一私はイエス様を信じなきゃならないほどの罪人ではないで聖書には罪っていうのは何かというと、イエス様を信じなくてもいいと思ってることを罪だと書いてあるんですよね。イエス様必要ないというその心の態度が罪だと言っています、ね、だから十分罪人なんです、ね。私たちはイエス様がニコデモのような真面目な人でもイエス様を信じないと生まれ変わらなきゃならないということを教えたということ、これを覚えておかなきゃならないんですよね。すべての人はキリストによって新しく内側が生まれ変わらなければならない。ただ真面目に道徳的に生きているだけでは滅んでしまうということを教えてくれました、ね、ユダヤ教の、ね、神学者であったニコデモにはイエス様が異様に見えたんです。これはどういうことね、まあこれでしょうね、何と見たらいいでしょうかね、今で言えばソ連のゴルバチョフのように見えたか分かりませんね。旧体制を倒してね、新体制を立てる、そういう面だけですよ。あとゴルバチョフと全然似てないんですけども、 ね、つまり旧体制のユダヤ宗教を改革する預言者として見えたわけです。ね、イエス様はメシアとして救い主としてお答えになった。旧体制を改革されるところの預言者じゃなかった。だからニコデモは面食らったわけです、ね。私たちにとって大切なことは何か。あなたにとってイエス様は誰かということですね。弟子たちがフィリポ・カイザリアで聞かれたでしょ。人々は私を誰と言うか、ね。あなたは私を誰と言うかというと、ペトロは何て言ったんですか。あなたは生ける神の子はキリストですって言ったでしょ。もうイエス様は大喜びですね。その後でもめっちゃくちゃになってますよね、ペテロはね。ニコデモは、あなたは旧体制、旧体依然としているところのこのユダヤ教の宗教体制を変えようとしている、改革的な預言者ですとニコデモは言おうとしたわけ。ね、イエス様は、ノーだったわけですね。皆さんにとってキリストはどなたですか？まさかニコデモと同じじゃないでしょうね。はっきりと自分の罪のために十字架にかかってくださった救い主と言えなきゃならない。そうじゃないとどんな真面目な生活してましてもニコデモと同じでね、ピント外れの生活です。滅びの道に行ってしまう。次に私たちは3節のイエス様のお返事、これを見たいと思うんですが、私もね、聖書を読むまで出会ったことのない言葉です、これは。人は新しく生まれなければならない。ね、聖書の言葉に出会うまで、私はいろんな人々がね、生まれ変わることができたら、今度は男に生まれたいとか、今度は女の人に生まれたいとかね、こんなことをしたいとか、あんなことをしたいとかね、それも失敗したところなんとか取り返したいとかね、そういうふうな言うことを私でもたくさん聞きました。聖書を読むとね、生まれ変わるって書いてあるんですよ。でびっくりしましたよ。あら、生まれ変わるって書いて、みんな生まれ変わりて、まあ、私は若い頃ね、今も若いですけども、若い頃年寄りがよく言ってました。生まれ変わったかと、生まれ変わったらね、今度はもうこういうふうにしたい、ああいうふうにしたいとかね、いろいろ言ってみて、で聖書を読むと生まれ変わると書いてあるんですね。生まれ変わらなきゃならないと書いてあるんです。はあ、おじいちゃんおばあちゃんこれ教えてやれよかったのもいないですけどね。聖書にこう書いてある、ね、聖書は生まれ変わることができると書いてるので非常に驚いたんです私も、ね。さあ、ここでイエス様が新しく生まれると言ったのはどういうことを言ったのか。これはキリスト教の中心的な真理ですから少しの誤解とか曲解もあってはならない、ね。でこのことを明確にしないと神様の愛も分かりません。確信も力も喜びも平安も得られない。昨日かおとといかですけどね、群馬県のある青年から電話いただきました。ああ先生、私は神様の愛が分かんないんですけどってね、教会行ってるのって、教会行ってます、イエス様信じてるの、そのつもりになってるんですが、それがおかしいねって、信じているつもりじゃダメだと思うよ、おそらくそれは信じていないんだね、ね、一応クリスチャンなんですけど、一応ね、これはそこのあたりはっきりしてないんじゃない、信じるということが、ね、お電話ですから絵描いて見せるわけにいきませんけどね、ですからね、それでまたお話したわけですが、つまり新しく生まれるという経験がはっきりしてないんです、ね、これ神聖経験と呼んでます。神様が私たちをお救いくださるときには3つの内容を持った御業を一度に一緒にしてくださる、ね、この前もお話したでしょ、 1週間か2週間ぐらい前にね、もう一度おさらいしてみましょう、ね。まず皆さんがローマ人への手紙の4章の11節を読みますと、そこに信仰によって義と認められるという言葉があるのに気づくでしょう。ローマ人への手紙の4章の11節にね、信仰によって義と認められる、これを信仰義認と呼んでいます、ね、これはね、神様との関係の回復を意味してる。罪によって断絶していた神様との関係が回復すると。でこれはね、どちらかというと法律的な関係の回復なんです、ね。神様は皆さんがイエス様を信じた時に、ね、イエス様が皆さんの全ての罪のために十字架の上で、代価を払ってくださった。ですから神様は皆さんを全く罪のないものと認めてくださるわけです。認めるというんですね、罪のない 神様は罪のない汚れのない義なる聖なるお方ですから、の一つでも罪のあるものと交わることができない、ね、この暑い時先生なんて汚いんで汗かいてきて先生とかね、足につくんくっついちゃって歩きやしない先生なんてね、まあ汗ぐらいないね、どろんどすなんどすな遊びしてて先生なんてね、子供は容赦ないんですよ。なあ、お捕まる前に手を打ってどれどれどれ洗ってらっしゃいってね、やるでしょ。そうなんですよ。どうですか皆さん、カオルタールこんなつけてて先生とかやってどうです、うわーって逃げていくでしょ。お父さんお母さんなんて来たら逃げていくね、もう石鹸で払って落とさないかも、コールたち石鹸で落ちないかも分かりませんけどね。神様は罪を持っている、罪を持ったままのものが神様なんてお祈りしたってね、ちょっと手を持って表されちゃう、ね、そこでまず罪ある私たちを全く罪のないものと認める必要がある。で、神様は私たちの全ての罪をキリストの十字架の上に置いちゃったわけです、ね、そしてまず私たちを全く罪のないものと認めてくださる、見てくださるわけです。これが信仰義に法律上の関係の回復だから、まだこれは実質上の関係は回復されていない。ルカの福音書の15章に法と息子の話が出てまいります。あの時の法と息子が帰ってくるでしょ。そうすると お父さんと顔抱き合って口づけしていますね。やってるでしょ。あれ汚いと思いませんかね。息子からして汚い。でもまあ抱き合ってね、よよ帰ってきたってね、やってるわけですよ。だけどあれは関係が回復しただけでね、着てる洋服は変わっていないでしょ。まだ破けてね、足はやっぱり裸足だと思うんですよ、ね、体はまだお風呂に入って洗ってませんよね。お腹はペコペコのまんまでしょ。だから実体的にはまだ変わっていない。関係が変わったわけ。関係が変わるということがこの交わりを回復するために必要ですね。実際的にはまだ変わっていない。関係が回復、そしてその次に新しく生まれるという新生経験、これは実際で実質的な回復です。イエス様を信じるときに神様の命、永遠の命が私たちの内側に与えられる。生まれるということは新しい命を持つようになるということです。聖書は罪と咎に死んでいた魂が蘇って神の命を持つということを言っておりますね。全能の神の御霊によって私たちの全人格の内側に聖霊の御業がなされる、神の御業がなされる。その時に私たちは新しい人に変わる。そして神の義と神の清いご神様の人格とを受けるようになる。ですからこれは実質的な変わりです、変化ですから。祈っても神様とつながるし、聖書を読んでも私たちは神様の恵みを受けることができますね。思い巡らしても神様と交わることができる。これはちゃんと関係が、ね、法と息子で言うと抱き合ったままずっと一緒にいたんですか。あと何したんですか。何したかも全然知らないんですか。お風呂に入れたでしょうね。聖書には書いてないですけどね、まずお風呂に入れたと思いますよ。ご飯食べさせてくださいね。あとご馳走作ってますね。それから洋服を着せてね、靴も履かせているでしょ、まあ、こういうふうにね、実質的な回復が見られているわけです、ね、関係の回復だけじゃなくて、神聖経験は屈すべき人間に朽ちない命を与えることです。でさらに神聖経験の後に素晴らしい恵みが続いている。これは神様の財産を相続するものとなる、つまり神の子供となる、ね、子となる聖子、アドプションと呼んでますがね、神様と親子関係を結ぶ。だから聖書の中にアバ父ってのよく出てくるでしょ。ローマ人の手紙の8章とかガラテヤの4章とかに出てまいります、アバ父。これは実際に神の家族として受け入れられるということです。で、神の家族としての特権というのはキリストのすべてを持つようになる、ね、まあ、今日読む時間がありませんけども、コリントの第一の手紙の3章の21節から23節あたり読んでみますと、神様を信じたら何が自分のものになるかってそこに書いてありますよ。いや、こんなにまでもらっていいのかなと思うほどですよ。なんかキョトンとしていますが、ちょっと読んでみましょうか、ね、コリントの第一の手紙3章 21節から23節ね、ちょっとご一緒に読んでみましょう。そこどうぞ。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。あなた方は、そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。イエス様が持っているもの全部私のものね。だからこれは素晴らしい持ち物ね。それから永遠の命を継ぐものになる。ペテロの第一の手紙の一章の4節、まあ、これも読んでみましょうかね。永遠を継ぐものとなりますね。ペテロの第一の手紙一章の4節、はい、ちょっとご一緒に読んでみましょうか。どうぞ。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。消えないもの、汚れることのないもの、朽ちることのない資産、ね、私たちがこの地上に持っている資産というのはみんな消えていくものでしょ、ね、どんな資産も、お金も資産かもしれない。これみんな消えていきますね。体だって健康だって消えていきますよ。若さだって消えていきますね。どんなに若いようにやろうと思ってもダメですよ。だんだんだんだん消えていきます、まあ、あんまりどんどん言っても困るんですね。ですから神様と私たちの関係というのは親子関係でなきゃ、ね、恐れているというのはこれはしもべの関係、恐れている関係じゃなくて愛と信頼の関係、ね、しもべというのはいつも恐れていますね。主人を恐れている、愛し信頼しているのは子供です、ね、私たちの改心経験においてこの3つの要素が神様によって行われる。しかも今お話をするのに3つ順番を追ってですね、あの別々にお話ししましたけれども、神の御業は別々じゃない、一瞬のうちにこの3つを同時に行われるわけですね。ですから皆さんはこの御業がなされたことを信仰によって知ることができます。五感では知ることができない。この神の御業は皆さんの霊の中になされるんです。五感の中になされません。だから気分とか感情いくらそういうもので確かめようともわからない。御言葉を信じる信仰に立つしかない。けれどもこの御業は必ず私たちの知性とか感情とか意志に影響を与えますから、だんだん分かってくる。古い生き方は新しい生き方に変わってきますね。自己中心の生活は神中心の生活に変わります、ね、不安や苛立ちの生活は心に平安を持つようなんですね。そういう生活に変わってきます。価値観とか判断基準とか楽しみの意味とか内容とか、そういうものは虚しいものから崇高なものに変わっていく、ね、あの何でもそうですが、おいしいなんかのジュースかなんか飲んだ後お水が飲みたくなることありませんか、ね、あるでしょ。一番お水がおいしいってあの時よくわかるでしょ。そういうものなんです、ね、自分だけを愛しているものが自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさいって、そういうことができるようになる。仕事に対する考え方やり方も変わってくるんですね。皆さんはイエス様を信じるまでは祈りってバカにしたね、しませんでしたか。祈りって気休めぐらいだろとか思ってるでしょ。まあ大体日本の人ってのはそうです、ね、あの神社とかそうやって、いくらかしません、バーンと投げてガランガランって言ってバンバンってあのやってる、早く終わりますね。こうやってやってうんってこうやって終わりですね。早すぎんじゃないかなと思うんですよ。どうです、何言ってんだ、そんなに早くはいろいろできない。かたまた年寄りの人また長いですね。なんか置き引きされることなかったんじゃないですか。なんかニュース聞きましたらのね、まあろくなことやってないですけどね。まさか皆さんの置き引きしたんじゃないでしょうね。ですけど意味がないと思って、しかしイエス様を信じた後は祈りがどんなに力ある大切なものであるかということを体験するようになりますよね。こうしてね、私たちは神によって新しく生まれたということが分かるようになる。さて最後に重要なことについて学んでおきたいと思う。それは神の国を見ることはできませんといったことですね。もし人間が学問とか地位とか名誉とか真面目さとか人生経験の豊かさで神の国に入ることができるとしたら、ニコデモは真っ先に入ることができたでしょう。ね、 ニコデモが入れなかったとすれば、私たちは入れない。イエス様の判定はノーだったわけですね。ニコデモはこの時ね、私はこれのまんまでいけるんじゃないかなと思ってやってきてるんです。だダメだった、ね、ニコデモのように宗教に熱心で知識もあり道徳的で真面目な人が神の国に入れない。イエス様はなぜ入れないと言ったかというと、新しく生まれなければならないと言ったんです。ニコデモに必要なのは何だったか、そしてそれは私たちにも必要なこと、それは知識をつけることでも教訓を身につけることでもない。新しい命、永遠の命、新しく生まれること、これなしに神の国に入ることはできないと言ったわけ。五節では神の国に入ることはできませんと言いました。三節では神の国を見ることはできませんと言いました。ちょっと違いがありますね。この見るというのは親しく経験して知るということです、ね、入るということちょっと違いますね。見ることはできない、つまりこの地上の生活においても経験できる。神の国は永遠の国に入ることができないというだけじゃなくて、地上の生活においても神の国を親しく経験することができないとこう言ったわけです、ね、私たちは神の国の周辺に立って外から見ている、ね、神の国の素晴らしさ、豊かさ、その魅力を外側から見ている。時々前を通られる方がね、お母さんと子供と通ってる、母さん、教会って何するとか、お祈りするとこじゃないきっと、なんて言ってね、ありますね。外側から見てるんで、教会ってお祈りだけしてるんじゃないですよ。賛美も歌う聖書も学びますね。外側から見てる、ね、でしばらく教会に来てて遠ざかっていく人と大勢いるんですがね、でこの人たちは自分の魂が新しく生まれ変わっていないんで、だから外側から見てるから、いくら見てもわからないんです、外側からね。それは果物外側から見て若い人もいるかもしれませんね。スイカを外側から睨んでどれぐらい甘いか分かります？キャー、甘いかどうかなってね、分かりにくいでしょ。皆さんお買い求めて、案外だったわなんて思ったことあるでしょ。値段の割にはね、とかなんとかいろいろごたごた言いながら食べちゃってますけどね、外側から見てるからね。だからこれは生まれ変わっていないので、この世の誘惑にすぐに誘われていく、少しの困難にぶつかると遠ざかっていくわけです、ね、皆さんが本当に神の国を親しく知りたかったら、まず新しく生まれなければならない、ね、これは神の国に入る不可欠の条件。洗礼を受けててもダメですよ。熱心に教会に来てるだけでもダメなの。新しく生まれていないものは神の国に入ることができない、ね、こういうこと。最後に神の国とは何か、このことについて簡単にお話ししておきたいと思うんです。一言で言うと、神の国っていうのは神様がご支配しているということです。神の支配を神の国と呼んでる。国には主権がいるでしょ。日本の国は主権は誰が持ってるんですか。はい、天皇陛下ですか。まあ、天皇陛下は明治になっちまいますよ。総理大臣が主権を持ってるんですか。誰が持ってるの。え、ねえ、一応国民だという話ですがね、主権在民ということになってるんですが、ダメでチェックしっかりしてくださいよ。まあ選挙の時だけですがね、まあそれなんだ、いい加減なものになってますけどね。学校ではそう教えてるね、憲法の条文でもそう書いてありますが、本当の主権は誰が持ってるのか分かりませんね。おそらく金持ちが持ってるんでしょうかね。まあ憲法上はそうなって、その国の主権というものがあるわけですね。でここでは神の国は2つの意味があります。一つは誰でもすぐ考える可見的な神の国ね、可見的、難しい字でしょ。どういう字書くか分かんない、つまり目で見える、見ることができるね、べし見ると書くわけですよ。余計分かんないですか。目に見える神の国のこと、そう、これはキリストの再臨によってキリストが支配される新しい天と新しい地ね、永遠の御国のこと、これはまあなお将来ですね、将来やってくる。第2番目の意味の神の国っていうのは、現在経験できる神の国。イエス様を受け入れて信じて、内側にイエス様を宿して、私たちの心の中に作られる神の国ですね。ルカの福音書の17章の20節と21節をちょっとご一緒に読んでみましょうかね。ルカの17章20と21、17章の 20と21でイエス様こうおっしゃいました。ちょっとご一緒に読んでみましょう。ルカの福音書17章20と21、そこをご一緒に読んでみましょう。どうぞ。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るのではありません。ほら、ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。ここで神の国は人の目で認められるようにして来るものではないと言いましたね。やがてそれは見える目で、目に見える形で現れます。しかしイエス様ここでおっしゃったのは、クリスチャン、心の中に神の国を持っている人のことを言うんですよ、ね、イエス様を信じている人の心の中にある神の国、これを言って、もう一つ聖書の言葉を読んでみたいと思うんですが、それはローマ人への手紙の14章の17節、そこもちょっと読んで、ご一緒に読んでみましょう。ローマの14章の17節、14章の17節、そこをご一緒に読んでみましょう。はい、どうぞ。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。神の国とは何だと言っていますか。王様がいて、総理大臣がいて、国民がいる。ここでは神の義、キリストの平安、そして聖霊による喜びを持っていること、それを持っていれば皆さんは今神の国を持っているということになるわけですね。今日皆さん神の国を持っていますか、ね、神の国の意味は2つあるとお話ししました。ところが実はもう1つあるんです。最初から3つって言っておけばいいんですけどね、3つって言ってまだ3つかなんて、2つだって言ったってもう1つプラスアルファつける。もう1つ何かと言いますと、それは心の中に神の国を持っている人が集まるところも神の国になるわけです、ね、イエス様が頭で主人であって、そしてそういう人たちが集まる、これはキリストの教会は神の国、ね、クリスチャンの家庭、それは神の国ですよ。クリスチャンのグループ、それは神の国です。そこにね、ただ大切なことは、キリスト教とかっていう名前がついてることではないですよ。名前がついていても、それこにイエス様が中心でなければ、それは神の国ではない。実際にイエス様はその集まりの中心でなければならない。ね。これを絶えず気をつけなきゃならないですね。教会と看板がかかっていて、実は教会でないっていうこともあり得るということです、たくさん。属社会である。ね。19世紀の半ばから20世紀の中頃にかけまして、今世紀中頃にかけまして、ドイツを中心にしてヨーロッパの方で、ね、自由主義神学っていうのははびこりました。そしてそれからそれに続いて、新正統主義の神学っていうのが起こってきた、ね、でそれがこのアメリカの方に広がって伝染病のように広がりましてね、これはキリストではが中心ではなくて人間が中心になっちゃったわけです。で世界の教会はそれで汚染されて、日本にもやってまいりました。そして牧師や神学者たちはみんな競ってそれに感化されていったんですね。まあその結果、世界の教会はもう猫いらず飲んだようにね、みんなバタバタ倒れていったんです。霊的力を失った。もはや教会はキリストを中心にした神の国じゃなくなってしまいました。今でも世界に、この日本でも神の国ではない教会の看板をかけたところが少なからずある。ね、神学は正当であっても霊的な命を失っていればそれは死んでいるんです、ね、亡くなった方の姿を見たことあるでしょ。顔形は変わりませんよね。ちょっと青ざめてるだけです。命を持ってないからそれはもはや人とは言えないんです、ね、イエス様は何と言われたかというと、人は新しく生まれていなければ神の国を見ることはできません。つまりこれは神学、知識や儀式があるか行っているかだけじゃなくて、生きているかどうかということです。私たちの内側に神の命、永遠の命によって新しく生まれ変わっているか、それは今読みしましたね、ローマ人への手紙の14章の17節、そういうような内的な経験を持っているかということです。エゼキエルという人がエゼキエル書の37章のね、1節から14節であたりで枯骨の谷、枯れた骨の谷の幻を話していますよね、今日も読む時間ありませんからやめますがね、そこを見ますと神様から離れたイスラエルの姿は、人間としては彼らは生きていたわけですが、神の目には枯れた骨であった。 皆さん、枯れた骨ってご存知ですか？風が吹くとカラカラカラカラ音がする。今日もね、夏ですからよろしいでしょうかね。涼しい。カラカラカラカラってね。九つの谷。ね。たとえ教会というところであっても、そしてそこに何十人、何百人、何千人という人が集まっていたとしても、その人たちがキリストによって新たに生まれてなければ、それは死体置き場とちっとも変わらない。ね。しかし、この枯れた骨にも、神様がエゼキエルでね、霊に言え。ね。息を吹き込めて、神の意の息が吹き込まれていると、この枯れた骨が、ね、生き返っているんです。その聖書を見てごらんなさい。今日読むとかできません、ね。筋が出てくるとかね、ああいうのこの、アニメでこう作ったらどうしてね、バリバリ、バリバリって筋肉がガクガク。喜びますよ、子供はね。そのうちに立って、それで神の軍隊になって歩いてるってですね。聖書を見るとものすごいこと書いてありますよ、ね、そして実にイスラエルを蘇ったわけですね。でこのことを実現するためには私たちは神の霊を持つ、神の命を持つ、新しく生まれるということが大事だということなんです。今クリスチャンにとって必要なことは何か、神の命、新しい命を持つということなんですよ。儀式をどうだ、知識がどうだ、それだけじゃない、神の命を持つということですよ。そのためには何が必要かというと、私たちは自分の罪のために十字架にかかってくださったイエス様を受け入れること、これが大事なの。まあ、今日は読みませんでしたがね、ヨハネの福音書の3章の16節には、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためだと書いてありますでしょう。どうしてならば、この永遠の命をいただくことが、御子を信じるしかないんです。しかも3章の3節であなたに告げます、誠に誠にあなたに告げますと言いました。ニコデモにね、非常に個人的です。隣の人が信じてるから私もついでに言ってわけにいかない、うちのお父さんが信じているからついでに言ってわけにいかない、直接的にはニコデモに言われたんですね。しかしこれは今日私たちにも言われていること、キリストを信じて新しく生まれなさいと言った、そうすれば神の国を親しく経験することができる、やがて天の御国に入れられるだけじゃなくて、今この地上の生涯から、生活から、今日、明日からですね、神様の神の国と親しく交わることができる、ね。素晴らしいことであると思いますね。その神の国と素晴らしいことは何とかというと、ローマ人への手紙ですね。神の義と神の平安と聖霊の喜びを親しく持つことができる。ね、これが大事なことでしょう。これが私たちの毎日毎日の生活のパワーになると思うんですね。どうぞ、このことを皆さん心に留めて、この生涯を送らせていただきたい。今日からもう一度新しくですね、生活をさせていただければ幸いであると思います。それでは一言お祈りを捧げて3秒歌って立ちましょう。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができないとおっしゃいました。神の国は義と平和と聖霊による喜びだとパウロは語っております。今私たち、イエス様あなたによって神の国を心の内に宿すことが、許され、感謝をいたします。ますますあなたの御国をしたい、そして親しく交わってこの地上生涯を歩ませてください。あなたは新しく生まれようとおっしゃいました。どんなことに勝って私たちが命を持っていることほど大いなることはございません。御霊がさらに働いてください。この時を感謝をしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではですね、3秒一つ歌いたいと思いますが、先ほど司会してくれてして一人のつかさきたれて、これやろうかなと思ってたんですけど、違うのやることです。違うのね、やりましょうかね。466番歌いましょうかね。空の鳥も野の獣も、これを一つ歌いましょう。ちょっとこう私もひねくれたところがあります。素直にやらないですね。466をご一緒に歌いましょう。空の鳥も、これを3秒して締めくくらせていただきましょう。
空の鳥も野の獣も人もこの草木も皆神より養い受け 日に日に育ちゆく。なんじらまず求めよう、民の国とその義と。さらばこれらのものは皆加えられるべし。枕するに住みかもなき人の子なり死守の貧しき民とませたる道からぞ絶えなる。なんじらまず求めよ、神の国とその義と。さらばこれらのものは皆加えられるべし。富によらず主の御胸に行くべく心せば、父なる神支えたまわん頼りゆく我らも。なんじらまず求めよ、神の国とその義と。さらばこれらのものは皆加えられるべし。さらば友よ、牧者なる主頼りとして進ま、神の国と正しきとを求めて進みゆか。なんじらまず求めよ、神の国とその義と。さらばこれらのものは皆加えられるべし。
それでは今回のゴスペルアワーをこれをもって閉じさせていただきたいと思います。来週の予定ちょっとメモ持ってくるの忘れましたけど、来週もございますから、ヨハネの福音書3章の続きですからね、どうぞ期待してご出席いただきたいと思います。それではこれをもって締めくくらせていただきます。ありがとうございました。